さあ、機能性ディスペプシア、また過敏性腸症候群 IBS とも呼ぶんですね。こういった病気でお悩みの方に、何か先生、この生活習慣に関わるアドバイスというのはいただけませんでしょうか。
まず生活習慣を申し上げる前に、はい、こういった機能性消化管疾患にかかりやすい体質を持った方がおられます。これは最近遺伝子の研究が非常に進んでいまして、ある特定の遺伝子に少し変化があるだけでこういった機能性の消化管疾患になりやすいことがあります。ですから一部ある程度はもともと生まれ持った体質が関係しているというふうにぜひ思っていただきたいと思います。
はい。
それに加えて、仕事あるいは家庭等々のストレス、これが非常に大きな要因となってきます。しかしこういったストレスを現代の日本人が回避することはほぼ不可能でございます。従いまして機能性の消化管疾患、機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群に対して患者さん皆様にぜひ注意していただきたいことは、生活習慣、特に食事ですね。やはり規則正しい食事と、はい、それから脂肪の含有量の多い食事、それから当然、飲酒あるいは喫煙、こういったものは、機能性の消化管疾患を悪くさせる要因であることはすでに確立されていますので、こういった食生活を含めた規則正しい生活というのが基本になってまいります。
はい。食事に関しましてはもう先生、またこの番組一本できてしまうんじゃないかというぐらい、ね、はい、ご指導もあろうかと思いますが、規則正しいということはある程度朝昼夜ということ、時間的な規則正しさですよね。
そうですね。
あと早食いとか食べる量とか、そういったところはどうでしょうか。
ですね、そういった医学的に早食いの人にこういった機能性の消化管疾患が多いとかこういったことは示されてはいません、
はい、
ただし患者さん自身に例えば自分の食生活あるいはライフスタイルを見直していただいて、でそれを正していただく、いわゆる認知行動療法という療法があるんですけども、はい、これが機能性消化管疾患に有効な場合もありますので、ぜひお医者さんに見てもらってもなかなか良くならないという方は自分の、生活ですね、食事を含めたライフスタイルを見直していただければというふうに思います。
はい。あとストレスを抱えますと、やはりそれに伴いまして睡眠不足になってみたり、
はい、
またそのストレスの原因が過労であったり何か仕事上のというようなこともあろうかと思うんですが、そういったところは見直していくというのはできるものですかね。
そうですね。それも先ほど申し上げました認知行動療法の一つなんですけれども、こういった見直すことが非常に有効な患者さんがおられるのも事実でございます。ただ先ほど申し上げましたようにその程度問題もありまして、あと見直し方もありますので、もしそういった心理的な治療を受けられたいということであれば、ぜひ心療内科を専門としたドクターに見ていただければというふうに思います。
はい、わかりました。さあ、そしてもう一つ最後に伺いたいんですが、最近よく耳にするプロバイオティクス、先生こちらはいかがなものなんですか。
最近は腸内細菌という言葉を聞かれることがあると思います。それからもしかしたら糞便移植という言葉も聞かれた方がおられるかもしれません。2010年以降我々の小腸あるいは大腸には無数の腸内細菌がいて、その腸内細菌のアンバランスがいろんな疾患の原因になっているということが明らかになっています。特に有名なのは自閉症あるいは大腸がん、そして今日はお話は申し上げませんけども、クローン病あるいは潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患が腸内細菌層と密接に関連していることが言われています。事実過敏性腸症候群は腸内細菌が強く関与しているということが言われています。特にウイルスあるいは細菌、 こういった原因によって急性腸炎になった後に過敏性腸症候群になることがございますので、おそらく腸内細菌と腸の疾患、過敏性腸症候群が密接に関係していると思います。で、じゃあどのような細菌がこの過敏性腸症候群の原因になっているかというのはまだまだ突き止められていません。しかし以前からある特定の善玉菌、ラクトバチルス、あるいはビフィドバクテリウムと呼ばれるものを内服すると過敏性腸症候群の症状が良くなることはある程度知られています。ですから過敏性腸症候群を含めたいろんな疾患が腸内細菌を調整することによって改善することがあるというのは事実ではございますけど、まだまだどのような種類の細菌をどれぐらい投与したらいいのかということは分かっていないのが現状でございます。ただ経験的に今言われましたプロバイオティクス、これを患者さんに投与することはよくよくやっていることで、聞いたり聞かなかったりでございます。
ああそうですか。それでは最後に松本教授からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
本日は機能性の消化管疾患についてお話を申し上げました。途中で申し上げましたようになかなか一筋縄ではいかない病気でございます。どうぞ患者さんにおかれましては、まずは異常がないと言われたらそこで諦めずにどんどん医者に、お医者さんに相談してください。それと、この機能性消化管疾患は良くなったり悪くなったり、これを繰り返します。どうぞ諦めないで気長に治療を受けていただきたいと思います。これが私のメッセージでございます。